障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしくみんなに優しいラジオの目線でお届けします。6月ということで、前回は雨にまつわるお話をしましたが、こうお天気に左右されずに楽しめるのが美術鑑賞ではないでしょうか。しかも世田谷区にはとっても素敵な場所、世田谷美術館がありますよね。私はこの番組がきっかけで、世田谷に足を運ぶようになったんですけども、それまで美術館ってなんだか敷居が高いイメージがあったんですね。でもゲストに来てくださった学芸部の東谷さんが、美術館は特別な場所じゃないんですよ、生活に息づく場所なんですよって、気軽にいらしてねって言ってくださったので、今では自分でも驚くくらい本当にフラッと立ち寄れるようになったんですね。企画展も素敵なんですが、区民ギャラリーもあったりとかしてね、毎回新しい発見があります。ショップもおしゃれなものも置いてますし、思わずクスッと笑ってしまうユーモアセンスあふれるものも置いてあったりとかして、本当に見てるだけでも楽しいんです。私のお気に入り世田谷美術館、ぜひあなたのお気に入りにも加えてください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、今回も前回に引き続き東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さんにお越しいただきました。5月と6月にわたって行われる東京都障害者スポーツ大会のことを中心にお伺いしています。佐々木さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。さあ、東京都障害者スポーツ大会は5月を皮切りにしていますが、年間かけて開催しているんですか？
はい、来年の2月14日のバレンタインまで14競技19大会、都内のあらゆる会場で実施しています。
そうなんですね。結構長い期間やられているということで、そして大きな大会になればなるほど競技種目ごとに公平な参加資格やルール作りなど、いろんな面で大変なことあると思いますが、主催する側としてご苦労っていうのはありますか？
実は大会のルールそのものは東京都独自のものではなく、10月に行われる全国障害者スポーツ大会の東京都選手団の選考大会も兼ねているので、
はい、
基本的には全国障害者スポーツ大会の競技規則にのっとって運営をしております、で、私は日本パラスポーツ協会の技術員としてこの競技規則の方にも携わらせていただいておりますので、
はい、
今日はその経験も合わせてお話をさせていただきたいと思います。
今スタジオにも競技規則集の本を持ってきてくださっていますからね、はい、これ携わっているということでお願いします。
はい、どちらかというと大変というよりは少し大切にしてるっていうニュアンスの方が近いかと思いますが、
はい、
大きく3点あります、1点目は多様な障害と程度の把握分類になります、
はい、
いわゆるクラス分けの複雑さになります、障害の程度って障害の種類っていうのは身体知的精神が多岐にわたり、さらに同じ障害種別の中でも程度も大きく異なります、これらを正確に把握し公平な競争ができるよう細かくクラス分け、実はこの大会では区分分けと言いますが、
はい、
この区分分けを行うことは非常に難しく、各障害に関する専門的な知識が必要とされています。
そうですね。
ですので私たちは障害の勉強や各競技のルールなどの理解を深めるとともに、B5 版になるんですが、この規則集とにらめっこしながら日々格闘をしております。また場合によっては選手の方直接お会いして対面で、万歳できますかとか、いろいろ動きを実際に見させていただいて、
は
い、その方の正しい障害区分を一緒に見つけていくというお仕事もさせていただいています。で、実はなんでここまでやるかっていうと、
はい、
この大会は自分の正しい障害区分でない場合は 失格になることもあるんですよ。
そうなんですね、
はい、一生懸命練習してきたのに、うん、大会で失格になってしまうってことがないように、うんうん、正しい障害区分でお申し込みいただくことが大切になってきます。
そうですね。
で、私自身もこのお仕事、まあ、四半世紀させていただいてるんですが、
そんなに長く、
はい
はい、
まだこんなことがあるのかとか、まあ、こんなケースあるのかって、本当に日々勉強の毎日です。
そうなんですね。
あと2つ目になりますが、
はい、
公平なルールの策定になります、
うん、
障害の種類や程度によって既存のスポーツルールをそのまま適用できない場合があります、
はい、
各区分の特性に合わせて公平性を保ちつつ、競技の本質、大事な要素は損なわないルールを策定する必要があります、
うん、
各競技団体との連携や各競技の専門家の意見を聞きながらルールを毎年検討しています。ルールだけではなく、用具の調整や補助具の使用範囲など細部にわたるルールの設定まで検討されています。
うん、しっかり細かくやってるんですね。
はい、
うん、
とはいえルールが急に変更しても参加者や審判の皆さんも追いついてこれなくなるので、
はい、
大きなルールなどの改正は3年前には皆さんに事前にお伝えして研修をしたり、参加者の方への周知をさせていただいております。
はい、
今では令和9年度、うん、宮崎大会から個人競技の年齢区分や陸上水泳の障害区分が変更されるということが発表されています。
うん、
そして最後3つ目は、はい、安全性の確保になります。
それは大切ですね。
はい、この大会は5月に始まり2月まで約4500人の選手と6500人の役員ボランティアの皆さんが参加してくださいます。会場のバリアフリー化、救護体制の整備など安全対策はしっかり取り組みます。
はい、
競技種目や障害の種類に応じた安全対策などを講じる必要がありますが、
うん、
緊急時の対応マニュアルの作成や医療スタッフとの連携も大切なことになります。またボランティアスタッフへの安全指導も徹底する必要が出てまいります。
そうですね。
実はすでに5月のゴールデンウィークから審判員の方々への研修も実施しており、
はい、
安心安全に大会が運営できるように取り組んでおります。近年ではどんどん暑くなり熱中症の危険性も増したり、コロナ禍では感染対策の徹底などさらにプラスして検討する内容増えましたが、大会は都内のあらゆる会場で実施されることにより、その会場の公共施設や駅や周辺施設などを障害のある人が利用することを前提とした研修や改修など地域を挙げて取り組むことにより、障害のある人たちが生活のしやすい、スポーツをしやすい環境整備が促進されていくことが非常に意味の深いことだと思っています。
うん、そうですね。
で、実はこの東京都障害者スポーツ大会、
はい、
14競技19大会のうち、
うん、
9大会がここ世田谷で実施させていただいておりますので、そういう意味では世田谷区の皆さん本当にお世話になっております。
そうなんですね。半分以上が世田谷区での、
はい、
うわー嬉しいです。たくさんのこうルールの理解だったり、そしてボランティアの皆さんに対する安全指導も大切だったり、本当にいろんなことがこう絡まって大会っていうのは成り立っているんだなっていうふうに思いますね。
本当に何一つ欠けても大会の運営はできないかなと思っております。
はい、
そういう意味では選手の方はもちろんのこと、はい、ご指導されているコーチの皆さん、そしてお手伝いいただく役員補助員ボランティアの方たち、本当に感謝の言葉でもいっぱいです。
そうですね。さあ、後ほどもたくさん佐々木さんのお話をお伺いしたいんですが、ここでリクエスト曲をおかけしたいと思います。前回はですね、ラジオのリクエスト夢だったのっていうふうにおっしゃってくださってましたが、はい、今回はどんな曲をおかけしましょうか。
ちょっとこの流れで言いにくいんですが、
う
ん、
いえいえ、
サザンオールスターズの勝手にシンドバッドをリクエストさせていただきます。
いいですね。テンション上がりますね。
ありがとうございます。
サザンがお好きなんですか。
そうなんです。私実家が茅ヶ崎っていうこともあって、サザンオールスターズさんの歌詞に出てくる地名が、はい、まあ、多いところに住んでいるっていうところもあって、
そうですよね。うん、
まあ茅ヶ崎って言ったらもうこの曲だろうということで、
はい、
ぜひこう世田谷の皆さんにご紹介したいというのと、
うんうん、
あと5月29日東京ドーム公演の方を行っておりますので、
はい、すごい。
もうサザン熱が、うん、もう今私の中でもピークになっているところですので、
はい、
世田谷の皆さんにもお伝えしたいということで、うん、
はい、
すいません、リクエストさせていただきました。
もちろんです。それではリクエストお答えいたしましょう。佐々木由美さんのリクエスト、サザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。サザンオールスターズ、勝手にシンドバッドでした。やっぱりテンションが上がりますよね。
そうですね、もう世田谷に流れたことが嬉しいですね
ありがとうございます。さあ今日のゲストは東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さんです。佐々木さんご自身のことにも少し触れたいなと思っております。もともと佐々木さんはスポーツに興味はあったんでしょうか？
実は私テニス少女でして、小学校3年生から大学生までずっと選手のコースで、
はい、
バリバリテニスをやっていました、
はい、
ただ私の父が私と同じような仕事をしていて、う
ん、
埼玉県の所沢市にある国立障害者リハビリテーションセンターというところに勤めていたので、
へ、
私も小学校の時からその官舎に住んでたということだったので、
はい、
もう当たり前のように障害のある人と一緒にスポーツする日常でした。
へ、
でちょうど日本に車椅子テニスが入ってきた時、私も小学生だったので、う
ん、はい、
テニスをしていたので、うん、一緒に車椅子の人とテニスするのもごく当たり前の環境に育ってきてたので、
はい、それはすごいわ。
もうある意味もうちょっと大人になって高校生ぐらいになった時に、
はい、
あれ車椅子の人ってなんで他のテニスコートだとテニスができないんだろうみたいな、
はあ、
そんなところからこのお仕事に就かせていただいたきっかけになっております。
そっか、その身近なハテナっていうところをこう今突き進んでくださっているわけですね。 それをもう本当にバリアフリーにしていきたいっていう考えから、うん、それは小さい時からその環境にあるってすごいことですね。
いや、ありがとうございます、
お父様喜んでるでしょ？
いやどうなんですかね。
いや娘さんが同じ道歩んでくださって、
父が、なんでこの仕事をやりたかったかというと、父がやっぱり楽しそうに仕事してたんですよね。帰ってきても生き生きしてましたし、海外の遠征に行っても、楽しい話、お土産話も、本当のお土産も含めていろいろ持ってきてくれてたので、
はい、
この仕事は絶対楽しいんだろうなって思ってたので、
はい、
そういうこともあり、じゃあもう皆さんとこうやって一緒にテニスしたりとか、一緒にスポーツができることでお仕事になるんだったら、もうこれはぜひこの仕事をしたいと思ってました。
へえ。で、小学校の卒業文集に将来の夢を書かれたそうなんですが、はい、なんて書いたんですか？
そうですね、卒業文集に、パラリンピックに行くって書いたんですよ。
ほうほうほう。
そしたら当時、今みたいにパラリンピックってそれほど
認
知されてなかったので、
う
ん、先生に、
はい、
オリンピックの間違いじゃないのっていうふうに言われて、
はい、
パラリンピックって何って言われたんですよね。なので、いや先生オリンピックじゃなくてパラリンピックなんですよみたいなことをお話しして、
で先生すら
そうなんです、
わからなかったことでもあったですよね。本当何十年も前だと確かにそうかもしれないです。
で実は私テニスをしていたので、
はい、
今も日本車いすテニス協会の理事をさせていただいていたり、それこそ東京20大会で東京にパラリンピック来てるんですが、
はい、
実はまだ夢叶えてなく、
うん、
パラリンピックまだ行ったことがないんですよね。
なぜそんな近くにいらっしゃるのに？
東京の時には行けるんじゃないかなと思ったんですが、
う
ん、ちょうどコロナ禍だったので、
そっか、
もうかなり制限を受けていて、もう本当に選手そしてコーチとか、もう本当に限られた方しか入れない状況だったので、東京でやりつつ、インターネットで試合中継を見るという、とこだったんで、まだ私夢半ばなので、まだ小学校の夢を叶えるため、この後もちょっと頑張っていきたいなと思っております。
そうですね。いやでも本当、日本は車いすテニスものすごく強いじゃないですか、はい、で人気も高いでしょ、はい、それってやっぱすごく佐々木さんにとっても励みになるというか嬉しくないですか？
もう嬉しいですね。ちょうど先月福岡で飯塚市っていうところで、はい、うん、ジャパンオープンっていう車椅子テニスの大きい大会があったんですが、
はい、
そこには小田凱人選手や上地結衣選手も出ていまして、 もうこれだけ近い立場の私でさえも、うん、本当に話してると、
うん、
もう大ファンになっちゃうぐらいに、
はい、
もう彼ら彼女らっていうのは、
うん、
テニスもうまいんですが、もう本当に人間力が素晴らしい方たち で、まあ、もう本当にそういう方たちを一人でも多くの方に知っていただきたいですし、
うん、
ぜひ一緒に応援していただきたいなと思ってます。
そうですね、いやびっくり、本当に私も一度っていいからちょっと車椅子テニスは見てみたい。目の前で見るとまた全然違うんじゃないかなって。
全然違います、
うん、
やっぱ打球音とかスピードは実際ちょっと今度いい席ご用意するので、
行きたい。いやすごいですよ。
ご一緒させてください。
ぜひお願いします。私と同じように自分も応援してみたいなっていう方もたくさんいらっしゃるかと思うので、ぜひ佐々木さんからもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。
今日までお話聞いていただいた大会見てみたいなとか、うん、ちょっと応援してみたいなと思っていただいた方などいらしたら、
はい、
ぜひ実際に見に来ていただきたいと思っております、
うん、
ご紹介させていただいた東京都障害者スポーツ大会、近い日程では8月30日土曜日に車椅子バスケットボールの大会が武蔵野総合体育館であります、
うん、
こちら入場料は無料で当日直接来て見ていただけるので、ぜひ生で選手の躍動するプレーを見ていただけたらと思います。
車椅子バスケットボールも面白いですよね。
面白いですね
本当に、うん、皆さんぜひ足を運びください。
あと11月15日から26日まで、
うん、はい、
ここ東京でデフリンピックが開催されます、
はい、
デフリンピックっていうのは聴覚障害のある方の4年ごとに開催されるデフアスリートを対象とした国際スポーツ大会で、
うん、
実は今年でちょうど100周年になります。
100年、
はい、
知らなかったです。そんなに長いんですね。
そうなんですよ。実はパラリンピックよりも歴史の深い大会となります、
はい、
ただ100年なんですが、うん、東京で開催は初めてになります、
うん、
この世田谷の駒沢オリンピック公園総合運動場でも陸上競技だったり、
はい、
ハンドボール、
うん、
バレーボールが開催されますので、
はい、
こちらもぜひ直接応援に来ていただけたらと思います。
そうですね、駒沢だったら本当に皆さん行きやすいと思いますよ、
はい、
いやデフリンピックもうだっていろいろな世田谷区内の駅とかいろんなところで、はい、もうポスターとか貼ってあったりとかして、もうすごい機運が高まっている感じがするんですよ、
はい、
ね、ぜひぜひ応援に駆けつけていただきたいと思いますね。
お待ちしております。
いや本当に盛りだくさんですね今年。
本当にそういう意味では
、うん、
皆さん毎月毎月楽しいイベントが待ってますので、
うん、
ぜひホームページチェックしていただけたらなと思います。
そうですね、東京都障害者スポーツ協会のホームページ、そして東京都障害者スポーツ大会もぜひチェックしていただきたいなと思います。いや本当にいろんなお話伺えてとっても楽しかったですし、なんか佐々木さん自身も本当にプラスのエネルギーしかなくてもうなんかね、私も一緒に応援させていただきたいなって、なんか協力できることがあったらはい駆けつけたいなと思いました。
ありがとうございます、
ね、でまた念願のラジオということで、
はい
はい、ぜひまた遊びに来ていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、今回のゲストは東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さんでした。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷区野沢の閑静な住宅街にあるガーデンカフェ時空です。自分らしく働ける場として、主に精神発達知的な障害を持つ方が働いています。もともと大家さんの自宅を改装してオープンしたカフェは学芸大学駅から歩いて12分ほどです。その名の通り、緑豊かなお庭が自慢のカフェは、テラスでお茶を飲みながら、四季折々の草花を眺めることができ、お庭で収穫した果物などを利用したドリンクやスイーツも楽しめます。カフェで働くスタッフの三井悦子さんにお話を伺いました。
三井悦子と申します。長年ずっと世田谷に住んでおりまして、約3年半ぐらい前からこちらではお世話になっております。なぜ一緒にいるメンバーがとても皆さん温かくて、 あの職員の方もとても寄り添ってくださるので、とても環境としては恵まれている場所だと思います。一番オーダーの多いのは、あの豚ロースのグリルです。玉ねぎソースのメニューです。はい、それが一番人気メニューです。あと最近ではパスタをいろいろ、パスタメニューが何種類か増えておりまして、この前までは菜の花を使ったパスタですとか、あの季節ごとにメニューがいろいろ新しいメニューも出ております。今では新玉ねぎを使ったパスタなども出ております。山桃とあとホワイトベリーというのは6月ごろ、6月ジューンベリーという意味もなるので、それを収穫してそれをあのシロップにしてドリンクで山桃ソーダとジュースなどで あのお出ししております。レモンシロップも当店で自家製で作っております。とてもおすすめです。美味しいです。やはりお客様が美味しかったよって笑顔で帰っていただけると、あの喜んであの食事を召し上がってこちらでゆったり過ごしていただけるととても良かったなと思います。はい、たまにはちょっと猫が通り庭を通り過ぎたりとか、とてもゆったりとした時間を過ごせると思いますので、ちょっとこう息抜きにちょっとお立ち寄りいただけたら、ぜひちょっとフラッとお立ち寄りいただけたら嬉しいと思います。季節ごとにお花なども植え替えをしていろいろなあの表情を見ることができますので、あの一度と言わず何度もいらっしゃってください。
今日は世田谷区野沢の閑静な住宅街にあるガーデンカフェ時空をご紹介しました。時空ではたびたびイベントも開催しています。壁にはギャラリー右輪が併設してアート作品も飾られていて、マルシェやワークショップ、コンサートにも利用できます。イベントは時空のホームページをチェックしてみてください。また貸し切りのご予約もできますので、詳しくは時空03-6805-2174 03-6805-2174 までお問い合わせください。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。ゲストの東京都障害者スポーツ協会の佐々木由美さん、いやお父様と同じこうパラスポーツに関わるお仕事を今されているっていうのもすごい素敵でしたし、きっかけが車椅子テニス、障害があるとかないとかそういうことじゃなくて、みんな一緒にスポーツ楽しみたいよねって、その気持ちがこうつながって優しい世界になっているんだろうなって、本当に胸がいっぱいです。またぜひ番組に遊びに来ていただきたいなって思いました。そして皆さん、応援にも行きましょうね。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。